まあ、大切なのは過ぎ去ったことは過ぎ去っていますし、問題は今からはどうすべきなのでありましょうか。どういうふうに乗ったらいいなのでありましょうか。まあ、主の我々を救ってくださった主の最後的な目的とは何であるかと言いますと、主は今よりも働こう、ご自身の栄光を表そうと望んでおられるということです。歴代史下の25章9節に、主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになると約束されています。まあ、何かを建てるといつも聖書に確証された建物について考えているんですけれども、主な建物とはアラノで建てられた幕屋であり、それからソロモン王によってエルサレムで建てられた宮であり、それから将来建てられる神殿であります。モーセまたイスラエルの民を通してアラノで建てられた幕屋について、出エジプト記4章の34節に次のように書かれています。その時雲は会計の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。主の栄光とは、まあ、イエス様ご自身であり、神の明らかにされた御臨在です。神が自分自身を表してくだされば、人間はそれを言葉でもってもちろん表現することができないから、だから、まあ、栄光という言葉しか使われていません。ソロモンによって建てられた神殿について同じような言葉が書かれています。列王記上の8章11節に、祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って使えることができなかった。まあ、どうしてであるかと言いますと、主の栄光が主の宮に満ちたからである。まあ、人間の居場所がなくなってしまったということです。そして将来建てられる宮について、ヘセキエル書44章の4節に次のように書かれています。彼は私を北の者を取って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで私はひれ伏したとあります。まあ、おそらく今年中建てられる福音センターを通して、多くの人々は主の栄光を見るべきです。これこそが主の、まあ、御心です。まあ、このようなものよりもずっと立派になると思います。まあ、主はご自身のご臨在をご栄光を表そうと思えば、激しい戦いが展開されざるを得ません。この戦いについてイエス様は、パウロはコリント第2の手紙4章の4節に次のように書いたのです。まあ、イエス様はこの世の君とは悪魔であるとはっきり言われたのです。今の世の支配者とは悪魔である。もちろん神の許しの下で支配しているのです。そのことについてパウロはコリント第2の手紙44節に次のように書いたのです。この世の神、すなわち悪魔が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。まあ、悪魔の攻撃の目的とはそれなんです。今まで悪魔は何とかしてこの集会の証をダメにしようと思って攻撃したのです。変な悪魔的な噂が広まったのであり、ある人々は兄弟姉妹でさえも批判するようになりました。まあ、どういうことがあっても兄弟姉妹に対する批判はいつもイエス様ご自身に批判であるということを覚えるべきです。例えばパウロはイエス様を迫害しようという気持ちを持っていなかったのです。もう殺されて死んじゃったからだと、信ずる者だけ迫害したんですけども、イエス様は サウロサウロとどうして私を迫害するのかとイエス様は言われたのです。イエス様はどうして私を信ずる人々を迫害するのかと言わなかったんです。私を迫害するのか、しばしば私たちは詳しい知識も知らないで裁きます。兄弟姉妹が見た目により何年もかかってお互いの間に愛が培われたとしても、一つの悪行でその間は引き裂かれてしまいます。まあ、主な原因は妬みではないでしょうか。ある、まあ、人々は他の人が先へ出ると妬み、ある人に人々の注目が集まるとその人を妬み、ある人が豊かな生活をしていればその人を妬みます。まあ、妬むことによると得るものがあればいいんですけども、得るものは一つもない、悪魔だけ喜びます。兄弟姉妹の決定の失敗を話することは人の長所を話すより好きだという生まれながらの性質を人間は持っています。みんな例外なく、けどこれは罪であると聖書は言っています。サタン来の思いであるとはっきり確証されています。この罪を認め言い表そうではないでしょうか。結局人間だけ目に見える世界だけを見ると簡単に間違った方向に行きます。我々の戦いとは人間に対する戦いではないと人たちはみんな強調したのです。例えばパウロはエペソ書6章の中2節に次のように書いたのです。ここで2回格闘あるいは戦いという言葉が出てきます。ちょっと読み出します。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手にいるもろもろの悪霊に対する戦いです。例えば朝身を覚めると、もちろんまだまず感謝するのはもちろん大切でありましょうけども、その後ですぐ私の敵は人間ではない、私の敵とは悪魔です。今日の一日も悪霊に対する戦いであろうと覚えるべきではないでしょうか。ペトロはその第一の手紙5章8節に同じようなことを書いたのです。身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。現在形使われていますね。悪魔は今日も信ずるものをめちゃくちゃにしようと思って歩き回っているのであるとあります。けど勝利者なるイエス様は西軽井沢福音センターという器を求めておられ、その器を通して主はご自身の勝利、ご自身の栄光を表そうと望んでおられます。ご自身の栄光のために主は私たちを集会として、兄弟姉妹として、同行者として用いようと望んでおられます。他者がなるイエス様はご自分の体である信ずる者たちを通して働こうと望んでおられ、ご自身の栄光を表そうと望んでおられます。確かに今までいろいろな障害物があったのは悪魔の攻撃の結果です。悪魔の望んだ目的とは何であったかと言いますと、カシャラなるイエス様はのけ者にされ、人間が指導権のもとということでした。もし人間が何かを断とうと思えば、もちろん主は祝福することができなくなる。人間は独立になれば主は見向きもしません、助けようとしません、祝福しようとしません。詩篇の作者は127編の一節に、主が家を建てるのでなければ建てる者の働けば虚しい、 shunga machio mamorono de nakereba mamoromono no mihareba munashi munashi to yukotoba watashikani omoshoku nai kotoba de aremasho ne imamade no tori oko wa munashikatta to mitomuru no wa omoshoku nai koto desu yamakawachi ya kyodai wa shouchige na otoko datta kara kara wa watashi no jinsei wa munashikatta to mitometa no desu けど 白い旗を上げると主は恵んでくださいます。主は努力すれば自分の知恵力に頼れば何にもなりません。日曜日でもちょっと話したんですけど、例えば人を導こうと思えば、いつも覚えるべきことは何であるかと言いますと、主は備えてくださらなければ、魂を備えてくださらなければ、全てはむなしいということです。 私たちは時々知識を与えなくちゃいけない。ね、聖書はああだこうだと教えなくちゃいけないと考えているんですけど、良くない考え方です。パウロは私はそれを人間から教えられなかったし、人間から受けられなかったのです。神の啓示によって受けたのです。いくら述べ伝えても 魂を備えているくださらなければ、すべては虚しいということです。主が備えているくださればは人は一遍に解放され、一遍にご喜びに満たされます。ですから私はいつも、祈るんですね。主によって備えられていない人だったら、例えばこの集会に来ないように、 3月中旬日また洗礼式があるんですけど、その前にいつももう不安になり心配するようになります。結局どなたか100%壊れてるかどうか主しか分からないでしょう。ですから受けるべきでなければその前に病気になったり来ないようにするようにいつもそう祈ります。 このミヨタのプロジェクトを通して私たちは一体何を習うべきなのでありましょうか。主の体なる教会の原則とは、一番大切な原則とは、まず頭なるイエス様にだけ頼ることです。死体は頭なし、動けばそれはもちろんおかしいことになります。支配権はイエス様だけが持つべきです。 従って主体である我々は絶えずイエス様どうしたらいいなのでしょうか。教えてください。という心構えを持つことこそが大切です。頭なるイエス様の導きの結果とは、妥協のない歩みです。コリント第2の手紙、6章の14節、ちょっと開いてみましょうか。321ページになります。 321ページ。パウロはどうしてこういうことを書いたかと言いますと、何か教えるためではない、問題があったからです。